今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日夕方5時から金曜日生放送しておりますが、10月になりました。10月1日です。さあ、本格的な秋の始まりですと言いたいところですが、今日はちょっとなんかやっぱり台風が太平洋上にある加減でやや蒸し暑いっていう、そんな気もいたします。皆様はいかがお過ごしでしょうか。でも緊急事態宣言が今日から、発令が解除されて少しホッとしたかなというところですが、これからもやはり同じように気をつけて過ごしたいなと思っております。さあ、とはいえ芸術の秋、今回は本当に素敵な方です。東映剣会創立70周年の話題をお伝えします。東映京都撮影所俳優部の俳優、堀田、隆博さんにお越しいただきました。お忙しいのにありがとうございます。
いえいえ、今日はどうもよろしくお願いします。楽しみにしてまいりました。
楽しみにしてましたよね。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、やっぱり声が張るというか、やっぱりよく通る声ですね。
あ、そうですか。いや、もう本当嬉しいです
そうですか。まあラジオですから、ちょっとささやくような声でも、
あ、大丈夫ですか。
大丈夫なんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、さあ、東映京都撮影所俳優部俳優の堀田隆博さんとご紹介しましたが、堀田さん本当に時代劇だけじゃなくて、まあ、いろんなものにでご活躍ですよね。もうご自身をこう紹介するときに、はい、もうこういうの出てますっていう、 こうプロフィールっていうか、うんうんうん、いろいろおっしゃると思うんですけど、
はい、
ラジオを聞きの皆さんに、僕はこういう俳優なんだっていう感じでちょっと紹介していただけますか。
わかりました。
はい、
はい、私はですね、東映京都撮影所で俳優をやっております堀田です。で、まあ、時代劇だけではなく、まあ、例えば東映の作品で、現代劇有名なところでいうと仮想研の
女、仮想研の女
ですね。はい、はい、今劇場版も公開中かな。はい、
まだあれ終わるわけじゃないですよね。
あ、もうまだまだ
まだまだ続く、
続くと思います。はい、はい、
仮想研の女も出た。
もうそうですね、映画版ではないですが、はい、テレビ版の方には、まあ、はい、様々な役で、
何役で出たんですか。
本当にいろいろありますよ。なんか犯人の役もあれ ば、
あれば
すごくなんかこうめちゃめちゃ警察官とか、うん、そうですね、はい、なんかこうゲストの恋人とか
お、
はい、いろんなこう
どれも似合いそうです、
ね、様々な、はいはい、役で、まあ、東映ならではですね。東映で作ってる作品なので、はい、まあ、東映の役者をたくさん使っていただいておりますので、
そうですか、様々な役を、まあ、皆さんがご存知のもので言えば、はい、仮想研の女、その他には、どんな感じで、時代劇はいかがですか。
そうですね、時代劇、ちょっと先の話になりますが、はい、東映70周年記念の映画 を、を今制作中でして、まあ、はい、もうネットニュースでも上がっておりますが、はい、そうですね、木村拓哉さんや、綾瀬はるかさんが、
はい、
主演される作品も東映で今実際に、現在進行中です。あ、まあ、そういった作品にも、まあ、私含め東映剣会のメンバーもたくさん、はい、出ますので。
時代劇、
時代劇です。はい、
ほう、
はい、どういった内容かというのはまだちょっと言えないですが、
あ、そうですか、
はい、時代劇を、はい、
公開されるその予定っていうのは来年の
どうですかね。まだちょっとまあ、70周年なので、ま、はい、おそらく来年なのかなと思うんですが、
そうですね、はい、本当で言うとこの今日お話していただく鶴井会、来年が70周年ということですね。
はい、
はいはい、 まあ、いろいろ出ておられるということですよね。
はい、
堀田さんはちなみにご出身どちらなんでしょうか。
あ、出身は京都です。
京都、はい、
もう本当に地元で、
はい、
このラジオカフェさんがある場所も
三条寺町です。
そうですね、はい、もう学生時代からよく買い物に来たりとか、映画館、今はもうシネコンになってますけど、昔は単館の映画館があそこにあって、その当時からよく映画を見に通ってましたね。
そうですか、
はい、
北山近辺に住んでた人がその自転車でこの辺りに小学校時代に来て、遊び場はそういう劇場だった、映画館だったっていう、もうなんかただでいろんなもの見たりとか、
はい、
まあ、そういう子どもの遊び場っていう、そういう親しみの持てる場所だったんですよね。
この辺りはそうですね、子どもの時を例えば、
でもちょっと若いから違うかもしれないです、時代が。
あ、時代が
なんか今の人は50代なので堀田さんはちなみに
今年40ですね。
そうですよね、時代がだいぶ違いますね。そうですか。
そうですね、私の時は、まあ、中学校ぐらいからなんかこう遊び場になってきたみたいな感じですかね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、この俳優という職業はなぜその、まあ、学生時代というお話もありましたが、多分学校で学ばれたことではない道に進んだんじゃないでしょうか。
そうですね、学校で学んだことではないですね。そうですね、昔から映画ドラマが結構好きで、
はい、
脚本家の野島伸司さんっていう方がおられるんですが、
はい、
まあ、社会派の方で、その方の作品を見るのが結構好きで、
はい、
でそこからなんかこうドラマにどんどんハマっていきまして、で映像を中心に、まあ、活動したいなと思ってたんですが、中学校の時役者になりたいと思って。
中学校の時に。
あ、そうですね、はい、中学校3年ですね。
へー、すごい。
で、まあ、漠然とした夢でしたけれども、うん、高校生の時に学校でなんていうんですかね、課外学習みたいなことで、
はい、
劇団四季のライオンキングを見に行ったんですね。
お、
学校全員で、
はい、京都劇場とかそういうところに
ですか。
ね、それはまだないですね。
ないですね、
京都劇場は。
大阪に行ったかなと思います、
はい、
その時は、
はい
はい。で、舞台をちゃんと見たのが初めてで、
はい、
客席にまでこの演者さんがこう来て、客席と舞台が一体化するような、なんかこう作品でも感動してしまって、なんかこう人間一人一人が一つの作品に向かって何か熱を注いで、それがなんかこうすごく感動してしまって、こういったなんかこう目に見えないもの、なんかものづくりも、物理的なものづくりも大事ですが、はい、何かこう一回性というか舞台の一回性、
はい、
その時々の
消えてしまうんだけれども、
そうそう、
その時に人々を感動させる
ような、
はい、
目に見えない力っていうのに見せられてしまい、もうこれ絶対役者になりたい、こんな魅力的な仕事は他にないんじゃないかと思って、
はい、
高校を卒業して18で、東映の門を叩いて、で今に至るという形ですね。
あ、そうなんですか、
はい。
生まれ育ったのもそのあたり、さっき。
あ、そうですね、
はい
はい、本当に太秦近辺に実家もありまして、はい、子供の時からやっぱりその映画の街の中で、
はい、
まあ、暮らしていたこともありました。大英通りって本当に太秦の撮影所のすぐ近くの通りなんかもよく、自転車で遊びに行って、
はい、そうですか。
当時なんてもう本当に今ではあんまりないですが、侍がちょんまげつけた侍が普通にセッタ履いて着物で、
まんま、はい、
あの辺りでコーヒー飲んだりとか、
はい
はい、もう映画テレビで出てくる方まんまがもうそのまま、
コーヒー飲んだ
飲んだり
お昼食べたりしているという場所に生まれ育った。
不思議でした。なんかすごく、
すごいですね。
水戸黄門の五郎公が喫茶店であの格好でコーヒー飲んでるって、すごいなんか不思議な街で、
結構そういうものが身近にあった。そして、高校の時に見たのがライオンキングでした
っけ。そうですね、はい、
はい。まあ、そうするとやっぱりなるべくして俳優になったっていう感じですかね。
まあ、今となっては ね、そうありたいと願うばっかりで、まあ、22年間こうやって、ね、役者をやっていますが、
22年間、そうすると今、この撮影所の門を叩いた18歳の時に、
はい、
そこからもう22年間経ったと。そう、叩いて俳優になれるもんなんですか、しかし。
ですね、今も、あるんですが、養成所、
はい、
俳優の養成所が東映にありまして、
はい、
そこでまあ2年間勉強をして、もうそこからもう、いきなりポンと現場に、出させていただいて、もう本当に叩き上げで、もう自分で現場で、ま、学ぶような、まあ、スタイルで、そうですね、もう誰かこう先輩方の背中を見て育っていけみたいな、ちょっと厳しい、まあ、今でも厳しい、日本一厳しい撮影所って言われてるんですけども、東映京都撮影所っていうのは、まだそれが生きていた時代かなと思います。
あ、
私の、はい、入った時代は、はい、
それはある意味良かったっていうことですよね。
そうですね、まだあの時代劇もあって作品がたくさんあって幸せでした。はい、
はいはい、そうですか、はい。そしてまあ、俳優になられて22年間経ったということですが、実は、堀田さんは京都芸術大学舞台芸術学科で講師も専任講師として、まあ、指導する立場でもあるそうですね。
はい、そうですね、
はい、
はい、
何回学生がうらやましいです。
そうですか。
習ってみたいっていう気がします。
あ、
はい、
なんか、
はい、
私自身もなんかこう、まあ、20年以上やってきたことをいかに還元するかっていうのが、やはり、まあ、演じるだけではなくそれを還元していくっていうのがある種テーマ で、それが今の大学でも、まあ、うまくなされているというか、なかなか役者っていうのはアウトプットばっかりで、
はい、
出すばっかりで、なかなかこうインプットしていくってことがなかなかできないんですね。で、教育の場っていうのは私も教えながら学生に学ばせていただいているようなことで、
それと教えるにはインプットをしないとアウトプット、十分なアウトプットができないという、
もちろんそう
ですね、側面もありますよね。
はい、
はい、
なんか蓄えてきた今までのものを、
はい、
まあ、ようやく還元できている、まあ、役者のなんか役者が社会性を持つ大きな意味かなと思います。役者だけではなく何か社会に還元できるような、は
い、あ、なるほど、
はい、
まだその教えてる内容っていうのはどういう、具体的に言うとどんなことを教えてらっしゃるんですか。
はい、私は時代劇と、まあ、の盾ですね、立ち回りと、
へ、
はい、まあ、それは専門分野で教えてまして、あとはもう本当に根幹の演劇ですね、
はい、
その
演劇論的な感じですか。
そうですね、まあ、基本的にはスタインスラフスキーシステムっていう、今からもう100年以上前の演劇のシステムが、ロジックがあります、
はい、
それをベースにして、まあ、世界基準の、演技論、演技方法論があるんですけれども、
はい、
まあ、そういったことをベースにして、まあ、学生に演技の本質であったり、はい、土台作りというのを、まあ、そういったことを中心に、はい、教えている次第ですね。
あ、そうなんですか、はい、まあ、この、今年それから去年はいろいろ緊急事態宣言などが時々にあり、大学なかなかこうリアルな対面授業ができない、で学生が本当に嘆いてるという話はよくよく聞きますが、堀田さんのその授業はどんなふうな感じなんでしょう。
そうですね、去年の前期はもうオンラインで、
はい、
授業をして、まあ、ズームですね、パソコン越しで、
はい、
ズーム演劇、
ズーム演劇
そうですね、まあ、馴染みがあまりないかもしれませんが、はい、まあ、どちらかといえばちょっと舞台半分、映像半分のような、
はい、
画面越しで、相手役とともに演じていくということをやっていきました。
そうすると演じる人が複数でも大丈夫っていうことですか。
それがなんか大きな利点かもしれないですね、
はい、
まあ、舞台上っていうのは、まあ、ある程度ね、まあ、間口によって、あるいは奥行きによっても、はい、出る人数というのは限られますが、ね、ズーム演劇の場合は、はい、もう
50人でも100人でも大丈夫ということですか。
はい、いけますので、はい、はい、いろんなズームの利点なんかも生かしながら、はい、
なるほど、
はい、演劇の基礎を教えて、
去年はそういうふうなこともしたと、はい、今はどうなんでしょう。
今は、はい、感染予防対策を徹底しながら対面で授業を行っています、はいはい、
そうですか、
はい、はい、まあ、ですがやっぱり、ね、マスクをしながらの演劇っていうのはなかなかこう大変で、
はい、
まあ、だからこそ気づかれる、気づかされることであったりとか、目の印象であったりとか、はい、ちょっとした体の向きとか、ね、はい、そういったなんかこう、要は顔の半分が見えないからこそ、うん、他の部分になんかこうの大切さに気づいていけるような、
本当ですね、
はい、なんかやりながら、あの日々斬新で新しいですけど、なんかね、新しいこと、はい、私も学んでいっているような形ですかね。
あ、は
い、
そうですか。そうすると、まあ、あの今なかなか不自由さはあるけれども、それはそれなりにやっぱりできること、利点というのも生かしながらやっていくという、そういうとこですね。
そうですね。
そうですか、はい。そしてですね、まあ、その舞台の話でいうと、最近はこう映画監督が舞台を、演出したりとか、そういう話もあのこの前大きな新聞記事になってまして、うんうんうん、はい、あのそういうことどうなんですか、あるんですか。
ありますよ。これも結構昔から
別物っていう感じもしますが。
そうですね、はい、あの映像と舞台っていうのはあのやっぱり、うん、映像の場合はカットカットで割って、まあ、引いたり寄ったりができ
る。連続性というのは、まあ、普通はないですよね、特殊なあの映画を除いては。
そうですね、
最近の、はい、
はい、でまあ、舞台の場合はもうおっしゃる通り、あのカットカットではなく、もう大引きで、
はい、
全部を大引きで見なければダメなので、お客さんの目が要は寄ったり引いたりするように役者がある種工夫しなければならないということが大きいんですが、
はい、
まあ、根幹は同じかなと。演じるにあたっては、
はい、
あの、うん、複数人が一つの作品に向かって協働していくってことは変わらずで、
はい、
私もちょっといろいろ調べてみたんですが、あの舞台も、もうお亡くなりになったんですが、蜷川幸雄さんであった、あの日本のもう名だたる演出家ですが、映画も実はたくさん撮っていて。
お、そうなんですか、
はい、そうですね、ヘビにピアスとか、あと何撮ってたかな、はい、青の炎とか、あと何撮ってたかな、結構調べるとたくさん出てくるんですよ。
そうですか。あのその新聞記事では、黒澤明さんも実はあのその三船敏郎さんを、その羅生門でしたっけ、
はい、
あれの時もなんか同じ年に舞台を実はやったんだみたいなことが確か書いてあったと思うんですが、こうやっぱりお互いにない魅力っていうのもあるのかもしれませんね。
そうですね、はい、あのやはり大きな違いは、はい、あの目の前にお客さんがいるかいないかっていうところが非常に大きくて、
はい、
舞台の場合っていうのはあの生でお客さんが目の前で生で見てくれているので、その反応もやっぱり感じることができるっていうのが、はい、やっぱ一番大きいかなと。
そうでしょうね、
はい、
分かんないですけども、やっぱりこう、うん、感じますよね、演じていて。
そうですね、
あのその視線であるとか、何か感動してくれてるんだなとか、はい、笑いがあったりとか、
はい、
泣いてたりとか。
そうですね、
リアルに、
リアルに、はい、映画の場合はある種その見ている時間は共有できますけど、舞台は空間も一緒に共有できるので。
本当ですね、
そこがやっぱり大きな違いかなと思います。
空間の共有は本当にあの全てにおいて重要ですよね、
はい、
あの会議でもなんかズームの会議って本当にしんどいっていうか
そうですね、
やっぱ空間共有してる方がある意味楽であり、
うん、
やっぱり本物っていう気がいたしますね。
そうですね。
さあ、鶴居会のお話、この後伺います。さあ、今日はですね、この東映鶴居会創立70周年のお話がメインの予定だったんですが、残り10分となっております。はい、さあ、この創立70周年を迎える東映鶴居会、これは一体どういうものなんでしょう。
はい、そうですね、
知らない人も多いと思います。
ああ、そうですよね、はい、あの東映鶴居会っていうのは、まあ、あの例えば時代劇の作品のスターさんが、
はい、
あの来られた時に、周りでその例えば絡み役と言われるような、
時代劇の時にですか。
そうですね、はいはい、時代劇の要は、メインどころで言うと切られ役、いかにその華々しく散っていくか、いかに死んでいくかっていうような、ある種の美学を持って時代劇の、はい、まあ特に、盾アクションシーンを盛り上げていく、はい、要は、
まあ、殺す、それから陣、
そうですね、
と書いて盾と、と殺人と読んだ人があるんですが、
そうですね、
はい、盾ですよね、
はいはい、そうですね。なので、まあ、その盾をある種盛り上げていくようなもの、はい、かその技術集団ですね、
はあ、
で来年で、70周年でちょっと前倒しで今年70周年 の、はい、あの舞台公演を行うんですが、
ということは、昭和27年、
あ、その通りです、
1952年、
はい、
はい、
です
に、
あの創立してできて、できた、はい、でもあの立石の要は足立霊二郎さんという方を、はい、まあ、要は筆頭にその当時の要はあの技術者がたくさん集まって、
はい、
まあ、本当にもう古い話ですが、あの片岡千恵蔵さんとか市川右衛門さんとか名だたる方に、
北大路欣也さんとか、
欣也さんもそうですね、はい、はいはい、あの先日ちょっとあの新聞のコラムにもあのお言葉をいただいたんですが、
そうなんですか、
はい、はいはい、あのやっぱ剣会あってこそ育てていただいてこその今が今の自分があるっていうのをおっしゃっていただいて、
すごいですね、
はい、もう我々も心強い言葉をいただいたなと、
本当ですね、あの妙理に尽きるというか、
そうですね、
はい
はい、
そうですか、はい、
はい、でまあ、その要は、技術の、
はい、技術集団
をものを披露する場を、まあ、今回作っていただいて、はい、70周年ということ で、
あ、そうですか、まあ、その、あの、はい、盾、盾というものは、まあ、そのそういう主役級の方々を、まあ、まさに立てるというところと、
あ、そうですね、
はい、まあ、そういうこう、あの今はしかし時代劇って減ってるんじゃないでしょうか、うん、いろんなそういう活躍の場面っていうの
が、そうですね、民放では今もうほとんどない、ないんじゃないかな、 NHK さんであの撮ってるぐらいかなと思いますけれども、
はい、まあ、10年前15年前とか本当にそれぐらい前ですと、こう何本かあったなと、こう水戸黄門があったり、
そうですね、
それからあの遠山の金さんみたいな感じのものがあったりとか、はい、いろいろありましたよね。
そうですね、あの東映の、まあ、ある種時代劇の特徴というのは、まあ、活劇もの、はい、まあ、爽快な
完全懲悪みたいな、
はい、気象転結がはっきりしたような、はい、そういった作品が、まあ、好まれた時代があったんですが、まあ、流れですね、
はい、
あのより
今そういうのはあんまり人気ないんですか。
どちらかというと傾向でいうと、はい、なんかこう侍の当時の生き様を描いたような、あの作品であったり、まあ、その爽快な活劇よりも一人の人間を描くようなドラマ、中心のものがやっぱり多いかなと思います。
あ、そうですか、まあ、求められるものが変化してきたとも言えるというところですね、
はい
はい、そしてこの70周年、来年が本当の意味の70周年なんですけれども、創立70周年の記念動画作られましたよね。これは皆が万人が見ることができるんでしょうか。
はい、YouTube で、はい、あの東映剣会と調べていただければ、
はい、
あの出ますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。あの4部作になってます。
何が起こるのかなと思ったら、あ、そうなんだっていう感じでこう東映70周年っていう感じなんですが、
はい、
結構面白いですよね。
そうですね、
はい、こんな感じってあの簡単に言っていただくと、
はい、はい、現代劇時代劇を織り交ぜて、
はい、
まあ、バトルあり、まあ、活劇あり
な、あれれ、あの巻物どこにいたんだみたいな感じですよね。
一つの巻物を要は巡ってのドラマを、まあ、4つ作っております。
面白いですね。
1日であれ撮ったんですよ、あれ。
そうなんですか。場所が違うような気もしますが、やっぱり京都 の、
あ
の
山奥で、
あ、そうなんですか、はい、こう京都のなせる技というか、なかなか面白いストーリー展開なので、皆さんぜひこの東映剣会を検索していただいて、はい、YouTube でこの70周年を迎えたというその動画をご覧いただくと、堀田さんがまずその第一幕というか、
そうですね、
第一話というか、
はい、
主役級というか、
はい、
あれ拝見して、あ、盾ってやっぱりすごいわって、うん、思ったんですが、こう実際に当たるってことはないんですか。寸止めっていう感じなんですか。
東映の場合は当てません。
当てません。
当てません。昔はもう本当に2本3本1日でダブって仕事をしていることが多かったらしく、
はい、
いちいち当ててるともう次の現場怪我しながら行くことになるということで、
はい、
基本的に当てない。
当てない。当てる現場ってあるんですか。
ありますね。
それは例えば、
例えば
会社によって違う。
会社によって違います。盾師によっても違いますね。 そう当てることを
もうそれぐらいでやりなさいっていう
指導方法と前提とした、はいはい、それにそこにまあある種リアルを見出すような、
はい、
まあ立て師の方もおられますし、
はい
はい、まあ、どこにまあリアリティを置くかっていうところの違いかなと、
はい、
で東映通訳会の場合はもう当たってないんだけれどもそこにある種切られたようにしっかりとあのお芝居ができるリアクションができるなおかつ主役を立てることができるというようなあの、まあ、技術を継承しているというところが、まあ、大きな違いかなと思います。
あ、はい、リアルにその当てることなく当たったあたかも当たったかのように演じることができるというその東映釣り会のこの技術を見よというそんな感じですよね。
あ、そうですね、はいはい、
あのとはいえですねあれそんな当てることはないですとおっしゃいましたが当たりそうに見えるんですけどそう当たらないですか。
ギリギリのところで、はい、やっぱり刀を通したりとか
すごいスピード感ですよね。
そうですね ある程度の相手との距離感
はい。それをやっぱり日々研鑽を積み重ねるっていうそんな感じなんですか。
そうですねはい。まあ当たることもありますが。
あ、そうですか。はい。はい、さあ、はい、この70周年の、記念の公演があると伺いました。はい、これをちょっと、ご紹介ください。残り3分となりました。
わかりました。
はい、東映釣り会です。
はい、よろしいですか。
はい、どうぞ。はい、
10月の17日、今月の10月17日日曜日に、昼夜公演です。お昼の部が14時30分。から夜の部が17時30分からの開演です。場所がですね、京都府立文化芸術会館で、行います。はい、全席指定で前売り2000円、当日2200円になります。
どんな内容なんでしょう。
はい、例えばその東映のまあ、美しい、立ち回り活劇あり時代劇の撮影をまあ、実際にカメラを置いて、
はい、
撮影風景を
こんな風にカメラは撮ってるんだみたいな。
はい、そうですね。カメラを置いて撮影を前提とした現場の立ち回り、舞台と現場の立ち回りの違いであったりとか、
はい、
あるいは様式的な立ち回り、立て田村と言われているような洋曲に乗せて、立ち回りをしたりですとか、様式とリアル、あとそうですね、立てを学術的に
解説したり、
はい、はい、そうですね。
これはこうなんか打ち合わせの時面白かったですね。決まりっていうか型。
そうですね。
はい、盾はやっぱり殺すのが目的ですか。
私はそれぞれ観点はあると思うんですが、私はなんか守るために、は
い、守るため、
はい、刀を抜く方がやっぱりドラマがあるんじゃないかなと思います。ただ殺すために抜くんであれば人殺しですからね。ただ、
ね、あ、そうですね、
はい、
まあはい、そしてこの17日まだチケット購入できるんでしょうか。
できます。夜の部がまだチケットお求めやすくなって席の関係でお求めやすくなっていると思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、皆さん、お立ち寄りいただければと思います。
そうですか。堀田さんは昼の部も夜の部もご出演の機会があるんでしょうか。
両方出てます。
そうですか。
撮影風景を模した盾のシーンの主役をやっておりますのでぜひ見てください。
そうですか。堀田さん残り30秒ですが、なんか夢ってきっとあると思うんですけど、なんかこういうことをしたいなっていう。
はい、私は今大学で教えてますが教え子と共演することです。
おお、しそうな学生っており、います。
はい、有力な子もたくさんいますよ。
いや、それは楽しみですね。
はい、
はい、わかりました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で堀田貴博さんにお話を伺いました。ありがとうございます。